はい、中西です。この音声は、テーマを一つ決めて、そのテーマについて思いつくまま10分間話す、音声になります。で、今回のテーマはですね、新習慣を、継続させるコツというテーマでお話ししたいと思います。で、10分なんでキッチンタイマーを、スタートさせますと。はい、今設定して押しました。これ10分なったら、10分経ってこうピピピとなったら強制終了になります。で、新習慣ってね、今これ収録してるのが5月1日です。2019年、つまり、令和がスタートしたその初日になります。はい。で、この数日前のメルマガで、この令和がスタートしたのと同時にですね、新しい習慣をスタートさせるのがいいよというような、そういう話をしておりました。これなんでかっていうと、大晦日からこうお正月になるような時って、みんなね、今年は何々やりますとか、ね、何々を継続させます、日記をやります、ダイエットやります、ね、英語の勉強やりますっていうような感じで、新しい習慣をスタートさせる人多いじゃないですか。で、それって結局そういう気持ちになりやすいっていうことですよ。あるいはその4月1日もそうですよね。で、今回その5月1日のこの、元号の変わり目っていうのも同じで、ちょうどね、昨日関係ないですけど、ツイッターかなんかの検索、じゃ話題ワードか、話題のキーワードで年越しそばが上がってたんですよね。年越しそばっていうのが話題のキーワードになってて、全然年越しじゃないのに、4月の30日なのに、みんな、要するに平成が終わるっていうこの機運が、もういかにもこの大晦日のようなね、やっぱりそれに似てるものを感じてる人が多かったんだと思います。そして、本日のこの新元号令和の、初日っていうのは、やっぱりお正月のね、元日のようなイメージでね、そういう気分で過ごしている方が多いんじゃないかと思います。余談ですけれども、僕今日ちょっと明治神宮に行ってきてね、ちょっと清い気持ちになりたかったんで、なんせね、新元号の初日なんで、行ってきたんですけど、すごい人でした。とんでもない人でしたね。もうそれこそ本当に初詣のようなぐらいの人数で、もう原宿駅から道に出るまでもう数分かかったぐらいに、もうとんでもない混雑具合で、みんな考えること同じですね。要するに、今日はもうある種の、元日です。令和の元日ですよ。ということで、そういう時ってやっぱり新しいことをやりたいっていう気持ちにもなりやすいんで、そういう気持ちの傾きというか、そういう気持ちになりやすい性質をね、うまく利用するのがいいんじゃないかと。逆に利用しないともったいないよねっていう、そういう話だったんですよ。で、そういう話をしといてね、自分は特に何も始めてないっていうのもどうかと思いますんで、僕も10個ぐらいですかね、新しい習慣をスタートさせることにしました。で、これ本当はこんな数一気に始めるのはダメなんですよ。よくないんですね、一気にいっぱいやるっていうのは。ただ、10個っていうのは、そのうち半分以上がもうこれまでほぼほぼ習慣になっていたもので、ただ毎日コンスタントにではなかったっていうことで、ピックアップしたんですね。はい。で、残りの4割ぐらいかな、については、メルマガの方で、公開しました。はい。メルマガで、要するにスプレッドシートっていうね、Google のスプレッドシートっていう、Excel みたいなシートがあるんですけれども、で、それを、誰でも見れるようにリンクを作ってね、公開できるんですよ。で、その設定にして、あんまりやらないけどね、こんなこと。要するに僕の、今回新しく始めた十数個のうちの、5つか6つぐらいの習慣を公開しまして、皆さんに見てもらうことにしました。はい。で、ただね、それ、内容、ここで言ってもいいか、内容はですね、すごいしょぼいんですよ。見た人は拍子抜けするかもしれませんけれども、例えばですね、この音声収録1日1回以上ということで、これ話すと長いんですけれども、今これ喋ってる、こういう音声の収録を1日1回やっていこうと。これは投稿ではなくてね、公開とかじゃなくて、収録です。はい。そこはちょっとね、話すの長いんで、もう置いときますわ。で、暗記カード作成、1日2枚。はい。で、あと、英語、1日1分以上。ね、1日1分ですよ、1分以上。で、ブログ A を開封、メルマガ B を開封とか、あと、ツイッター、1日1回投稿とかね、めっちゃハードル低いんですけど。 ね、要するに全部ハードルが異常に低いんですよ。英語の1日1分ぐらい誰でもできるじゃないですか。どんなに忙しくてもできるよねっていうことで、で、あとブログの A の開封っていうのは、あとメルマガ B 開封ってどういうことかっていうと、これはまあ、毎日読みたいブログが一つ、毎日読みたいメルマガが一つあるんですよ。でただすごい長いんですね、文章が両方とも別々の人が書いてるんですよ、2つともね。でとすごい長いんで、だから長いけど読まないといけないなと自分の中で思っていて、ただそれは長いから、まあね、しかも毎日コンスタントに届くメルマガとブログなんで、そうするとどんどんどんどんこう読まない日があると蓄積、未読のね記事が蓄積されていくじゃないですか。でそれが嫌で、なんとか毎日でも読めないかなっていうことで、じゃあ単純にね、それをじゃあブログ A を毎日読むとか、ブログ B を毎日、読むというふうなノルマにしたら、これ絶対挫折するんですよ、今までうまくいってなかったんで、しかも文章量多いしね、だからその2つ読むだけでもう結構な時間を食っちゃうし、挫折するのは分かってるんで自分の中で。だからどうしたかっていうと、メルマガ B を開封です。開封っていうのはメールマガジンが届いていたらその件名を見て本文を開けるだけ、読んだか読まないかはもうとにかく問わない、ね、ただとにかく開ければ OK っていうことですね。で開けるなんて別に5秒あればできるじゃないですか、メールマガジンをね、本文開ける。でその後読むかどうかはもうどっちでもいいんですよ、ただ実際のところ開けた後ね、本文まで開けたらとりあえずちょっとは読むでしょ普通に、でこれブログの方も同じで、ブログのその日配信された記事をとりあえずそのページを開く、ブラウザで、そしたらでその開けたらとりあえずもうノルマ達成なんですけど、開けたところまで行けばとりあえず読もうかなって思う可能性が高いじゃないですか、で結果大して読まなかったとか、斜め読みっていうかこのざっとね、なんかポイントだけ見たとかさ、もう本当10秒程度でバーッと見ただけとかだったとしてももういいかなと、とりあえずじっくり読まないとダメっていうようなルールにしてしまうと毎日の継続は無理になるんで、どっかで挫折するんで、とりあえず開封したら OK、でその後じっくり読める日は読んだらいいし、もうざっとしか読む気が起きないときはもうそれでもいいと、なんならもう読まなくてもいいと、最悪はね、とにかく開封さえすれば OK っていう、こういうルールにしておくんですね。要は、一歩目です、そのタスクの作業の一歩目は絶対にやるっていうね、でそれ以上はもう好きなようにやってくださいっていう、そういうルールにしたんですね。英語の1日1分以上も同じで、1分ぐらい絶対できるじゃないですか、忙しくでもね、隙間時間で。だけど1分っていうことは、まあ、そのテキストなり、ね、まあ、単語帳なり、ね、いろいろまあありますけれども、その1分だけやったら結局まあもうちょいやろうかっていうことになりやすいでしょ、で最悪忙しい時は本当に1分でポンって閉じてやめてもいいわけですよ。けど1分やりだしたら、じゃあもうちょいやるかって言って5分10分長かったら30分なんなら1時間っていうね、そういうふうに1分以上としてよるわけですね、だからこの何々以上っていう最低限のラインを決めて、ハードルをもうめちゃくちゃ低くして、それ以上っていう表現を使うと、習慣化しやすいです、あるいは最低1分以上、最低1分とかそういう言い方、だから最低ラインのノルマは決めた上で、やりたいときはそれ以上やってもいいよっていう、そういう形にタスクを設定すると、継続しやすい、ただ状況にもよりますよ。定期テストの前日なのにとかね、定期テスト3日前なのにこんなことやってたら悠長だからね、のんきなこと言ってられないじゃないですか。だからそういうときはもう、頑張って勉強しなきゃいけないんだけれども、もう長期的にね、あるいは中期的、中長期的に続けていきたいけど、もうなかなかこうスタートできない、先延ばしにしてきたとかね、そういうなかなか手をつけられなかったものについては、こういう形でハードルをもうガーンと低くして、それ以上にするっていうね、そういうやり方にした方が結果的には習慣化できやすいです。はい。まあ、そんな感じでですね、習慣化するのであればハードルを下げていく、でなおかつね、もう一つついでに言うなら、それを誰かにこう公開する、人に言うとかね、まあ、今回僕はその部分、まあ、公開出せる部分については出して、まあ、皆さんにメルマガ読んでる皆さんにその ね、知られちゃったわけなんで、しかもそれチェック表なんですよ、 Google スプレッドシートに日付が書いてあって、うん、でその日付にその達成したらチェックを入れていくんだけど、そのリアルタイムな僕のその習慣をみんなに見られてしまうという状況なんで、僕の経験上このやり方で やったら 100% ほぼ 100% 継続できるようになります。これでここまで言って僕挫折してたら笑ってください。はい、ということで、なりましたので終わりますが、まあ、要するに習慣化、新しく習慣化したいときはハードルをぐーっと下げて、でそれ以上っていう形でしておく、うん、で中長期的にやっていきたいものはね、うん、めちゃくちゃ下げておくということですね。で、なおかつそれを、まあ、少数の人でも一人でもいいんで公開する、あるいは宣言する、ね、自分はこういうのやりましたって伝えておく、そしてなおかつそれを、まあ、見てもらう仕組みがあればよりいいですよね。はい、ということで、新習慣を継続させるコツというお話でした。よかったら参考にしてみてください。